定で2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、
深夜特急オンザロード第16章ローマの休日、南ヨーロッパ1。パラティーノという名の橋を渡って対岸に行くと、街並みが不意に庶民的なものに変わる。路地は狭く、建物の2階、3階の窓には色とりどりの洗濯物が干されている。この一帯をトラステベレというの。テベレ川の向こう岸という意味らしいけど、ここに来るとほっとするわ。一軒のレストランで軽く食事をしてから映画を見ようということになった。未亡人は娘と違ってイタリア語に堪能ではないので、英語の映画にしようという。トラステベレには英語専門の映画館があるので、よく来るのだとも言う。入ったのはジャック・レモン主演のセイブ・ザ・タイガーという映画がかかっている名画座風の小さな映画館だった。しかし、未亡人と違ってイタリア語ばかりでなく英語にも堪能ではない私には、さっぱりストーリーがわからなかった。昔の仲間に脅かされて金の工面をしようとする哀れな中年男の物語だと思っていたら、戦争で精神的に深い傷を負った中年男の荒涼たる一日を描いた物語だというではないか。主人公が中年男だという以外に共通点はない。どうやらその映画館で私だけが全く違う映画を見ていたらしい。映画館を出た私たちはまた酒場に入ってワインを飲みながら食事をした。未亡人は夫の死後も日本に帰らなかった。それはローマが暮らしやすかったということもあるが、何よりローマとそこに住む人々が面白かったからだという。見ているだけで飽きないのよと未亡人は言った。去年久しぶりにしばらく日本に帰ったが、苦痛の方が多かったという。それではこちらにずっとおいでになるつもりなのですか。私が尋ねると未亡人は珍しく沈んだ調子の声で答えた。こちらもインフレが激しくて、いつまで暮らせることか。そしていつかは帰らなくてはならないのかもしれないと言った。気がつくと午前0時を過ぎている。私たちは深夜も動いているバスに乗って帰った。未亡人は途中で降りる際、バスの車掌に何か言った。イタリア語だったので、今何と言ったのですかと尋ねた。すると、未亡人はこう答えたものだ。この子を間違いなくテルミニで降ろしてね。この子。 しかし、この子と言われても仕方がなかった。確かに未亡人にとって私は、息子のような年回りであったからだ。テルミニ駅のバスターミナルで降り、深夜のプリンシペアメデオ通りを歩いた。コスコスという自分の靴音を聞きながら、このローマで、映画のセットのようなこのローマで、私が単なる通行人以上の役どころを得ていたことに気がついた。私は一人の男を愛した二人の女性と会うことになった。一人とはアンカラで、もう一人とはこのローマで。一人に対しては死者として会い、もう一人に対しては。もしかしたら、これが私のローマの休日だったのかもしれないなと思った。私のアン王女は、61歳ではあったけれど、昼食をごちそうになっては、日本語の本を借りて帰るという日が何日か続いた。その本を持って、公園や広場に寄ったり、時にはバールでカプチーノを飲みながら読んだりした。ある日、いつものように昼食をごちそうになった帰りに、一人でトラステベレへ行った。未亡人に連れて行ってもらって以来、もう一度ゆっくり歩いてみたいと思っていたのだ。ガリバルディ橋を渡り、トラステベレ通りを右折し、サンタマリア・イン・トラステベレ教会に続く細い道を歩いていた。すると、向こうから作業着のようなブルーの上っ張りを着た、若い父親が乳母車を押してくるのが見えた。近づいてきた乳母車の中を覗き込むと、乗っているのは聖母子像にでも出てきそうな、丸々とした男の赤ん坊だった。私が微笑むと、その赤ん坊も笑い返す。私はローマに来て初めて写真を撮りたいと思った。バッグからカメラを取り出し、撮ってもいいですかと、身振りで父親に尋ねた。父親は笑いながら、どうぞというように両手を広げる。私は赤ん坊のアップを一枚と、聖母子ならぬ、現代の聖父子像とも言うべき一枚を撮った。礼を言って別れた私は、そのままサンタマリア・イン・トラステベレ教会に向かった。教会の前の小さな広場に着くと、突然、背後から声をかけられた。振り向くと、さっきの聖父子だ。若い父親が盛んに何か言っている。右手でペンを持つようなふりをし、それを動かすような仕草をする。手紙、だろうか。レター?英語で尋ねると、しーしーとうなずく。手紙、手紙、と考えて、ようやく理解できた。 さっき撮った写真を送ってくれないかと言っていたのだ。OK。私が言うと、父親はパッと顔を輝かせた。手帳に住所と名前を書いてもらい、それではと歩き出そうとすると、彼はいきなりポケットから100リラ札を取り出し、私に押し付けた。これで送ってくれというのだ。私がその金を押し返すと、今度は近くのバールの看板を指さし、顔を覗き込んできた。カフェ。どうやら、コーヒーをおごってくれるつもりらしい。それはありがたく受けることにした。バールでエスプレッソを飲みながら話をした。もちろん私はイタリア語が話せず、彼も英語はいくつかの単語しか知らない。それでも、わかることはいくつかあった。彼が自動車修理工場の工員であること。奥さんは看護婦で、今夜は夜勤だということ。自分はマルコで、息子はルカという名前だということ。そのルカは、バールの喧騒の中でも、相変わらず乳母車の中で、ニコニコ笑っている。だが、驚いたのは、若い父親マルコの年齢だった。尋ねると、彼はこう答えた。26。26と言いたかったのだろう。26歳。それは私と全く同じ年齢だった。彼が私の年齢を尋ね、同じだと答えると、そんなはずはない。もっと若いはずだと、なかなか信じてもらえなかった。しかし、私が冗談を言っているのではないことがわかると、喜び出した。ビーノ。今度はワインをおごってくれた。しかし、そのワインを飲みながら、私は複雑な思いを抱いていた。このマルコは、私と同じ年だというのに、すでに結婚し、子供を設け、妻の代わりに子守まで引き受けている。まさに地に足をつけた生活をしている。15世紀人ミケランジェロは、同じ年頃にピエタを作り上げ、20世紀人マルコは、ルカを育て上げようとしている。ピエタとルカの間には、何の関係もなかったが、二人が自分の手の届かない美しいものを生み出し、育んでいることに、ふと、焦燥感のようなものを覚えた。翌日、未亡人に会うと、私は明日にもローマを立つつもりであることを告げた。 ここからどこへ行くの？とりあえずフィレンツェへ行こうと思う。私が言うと、そこからは富坊人が訪ねてきた。まだ決めていません。それならベネチアに行くといいわ。ベネチア。ベネチアは素晴らしいわ。強い感情のこもった言い方だった。
TBS ラジオ公演林部聡30歳の旅立ち叙情歌を道連れに。日本には聴く者の琴線に触れる名曲が数多くある。そんな歌い継いで行きたい日本の美しい調べを届ける歌の旅へ皆様を誘います。1月30日火曜日には東京都調布市グリーンホール大ホール、2月3日土曜日には千葉県成田国際文化会館大ホール、3月23日土曜日には茨城県つくば市ノバホール大ホールにて開催します。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはオフィシャルサイトをご覧ください。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。1月13日土曜日は法隆寺の特集でナレーションをさせていただいたことのある奈良でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。